皆さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？先週のポッドキャストをレコーディングしていた時と今週のポッドキャストを今録音している間に大きな変化がありました。大きなってそんなに大きくはないんだけど、私の中で大きいのでご報告させてください。私、佐藤愛は30歳になりました。わーい。小さい頃から30歳になるのがなんでか知らないけど夢でした。変な夢ね。だけど生きてれば絶対に叶うので、30年間サバイバルしてきたってことですよね。これからますます成長した私と DLS をお届けする予定ですので、応援どうぞよろしくお願いします。ということで、今日は数字がキーワード。数字で見る日本のバレエとコンクールという記事をピックアップしていきましょう。では本文です。数字で見る日本のバレエレッスンとコンクール。ようやく Facebook でローザンヌ熱が冷めてきました。もう毎日毎日誰かがブログでローザンヌのこと書いてるし、写真はアップされてくるし、 Facebook じゃなくってバレエ情報しかと思っちゃいましたよ。ローザンヌの素敵なところ、それは前に記事に書きましたが、このコンクールは本当に生徒のためを思ってくれているところ。言葉へのサポートもしっかりしてますし、医療チェック、特に摂食障害についてしっかりとチェックしているところです。世界的に有名な先生や振付家に教えてもらえるなど、コンクールではなくって大きなセミナーみたいなところもありますよね。前のブログにも書きましたが、私は意味のわからないコンクールが嫌いです。目的がないというか、ゴールが定まっていないというか、そして誰かがいつも儲かってるというビジネスの部分を全く考えていない。コンクール関係者、衣装屋さん、スポンサー、そしてコンクールレッスンで儲かる先生とかが裏にあるんですよ。まあこのあたりの話はもうすでにしてあるので、今日は現実を数字で見ていこうと思います。ナンバーは嘘をつかないのでね。数字で見る日本のレッスン時間。日本で普通にレッスンしている子たちの平均レッスン量は週に4回、1日3時間程度でしょうか。そのうち普通のバレエレッスンでは3分の1ほど自分が踊っていない時間があると思います。振り付けを覚えている時間、バーレッスンとセンターレッスンでの間、順番待ちをしている時間、ここら辺はスタジオにもよりますが、まあ人間が集中してられる時間とは20分くらいが限度だそうで、だから3分の1は集中していないって言っても過言じゃないでしょう。よって1日につき2時間踊ってる計算になります。1年は52週間ありますが、そのうちクリスマス、お正月に2週間お休みで、お盆休みが1週間程度。風邪をひくかもしれないし、学校のイベントがあるかもしれないから2週間。そうすると 52-5 で47週間。先ほど考えた週に2時間踊ってるとした計算だと、2時間 ×47 で94時間。1年に94時間しか練習できていないんです。この計算、一番いい状態でしています。集中力がない日もあるし、怪我して踊れない日もあるかもしれないし、家族旅行に行くかもしれないし、インフルエンザで寝込んだり、テストのためでレッスンを休んでるかもしれないことがないっていう計算です。スーパーヒューマン並みってこと。普通だったらこんなに集中してないと思いますが、この時間、この数字どういうことかわかる？1年間に3日とちょっとしかレッスンする時間がないってことなんですよ。どうなのそれ。その中でテクニックをしっかり勉強しないといけないってわけです。でも待って、ここに発表会の練習を入れたら自分へのレッスン時間がとっても減ってしまうことにお気づきになりましたでしょうか。私は毎日休まずレッスンしてますっていう人のために週に7日踊ってると考えてみましょう。休みなしっていうのは変だと思うけどね。この計算によると7日 ×2 時間 ×47 時間イコール658時間。これは27日。 つまり毎日踊っても踊ってる時間だけを見ると1ヶ月ない。こんなに短い時間でテクニックがしっかりと身につくのだろうか。それが私の疑問です。コンクールの写真を見るだけで怖い。ジャンプの着地での膝の方向、投手陣に乗っかっちゃって引き上げてない足、ターンアウトがキープできてなくってアラベスクもアラベ語になっちゃってるのだったら、3日間のレッスンでこれらを直しリハーサルをしないといけないんですよ。それっていくら有能な先生でも大変じゃない？もちろん才能がある子って存在しますが、そういう生徒を持ってたらちっちゃなコンクールなんかに出してるよりも早く世界に手放してあげちゃった方が彼女のためになると思います。バレエ学校で普通なレッスン、ワントレッスン、キャラクター、コンテンポラリーなど他のジャンルを踊り、リハーサルがあって、プラス実習練、ボディコンディショニングの時間が取れることのない日本の学校環境で、どうやってスターダンサー、何よりも先に健康なダンサーを育てることができるのか。そして国際コンクールではそのような環境で育っている子たちと肩を並べるんだということをお忘れなく。世界での日本ダンサーの比率と成功率。世界各国のバレエ団に日本人ダンサーがいるほど日本人ダンサーの質は高くなってます。だけど日本ほどバレエ人口の多い国も珍しい。だからこそパーセンテージで見たときに、もっともっと踊れる子を育てられる環境があるんじゃないかと毎年留学してくる日本人の子たちを見て思います。テクニックはこなせるのにパドブレが汚い、立ち姿が変、怪我しっぱなし。成功してる子たちはたくさんいる日本のバレエ人口の中のほんの一握りなんだっていうことをお忘れなく。お金という数字とコンクール。ダンサーって家族が金銭的にサポートしてくれてるわけ。もし今週会に行きたいのなら、短期留学したいのならば、現地オーディションしたいのであれば、そういうところにお金をかけるためにもしっかりと家族会議した方がいいと思いますし、そのための練習法、時間の使い方っていうのがあると思う。コンクールレッスンに曖昧をはたき、先生に謝礼を出して衣装代を払ってという金額が果たして自分の糧になっているのか、それともそのお金で短期留学を経験したり、地方から出てきてマスタークラスや講習会を受けたりする方が勉強になるのか。お金と今後のプランというのは早いうちから練習しておいた方がいい技術だと思います。特に留学を目指していたならば、お財布管理は自分になるんですよ。ダンサーは自分のマネージャーとして働かなければいけない職業だから。シルビーゲームでさえ現役の頃、自分で自分のマネージャーをしているとインタビューでおっしゃっていました。バレエ団の順番という数字、いくら大きなバレエ学校からバレエ団に入ったとしても、最初に始めるのはホールドバレエ、そしてソリスト。一生プリンシパルに上がれない人がいるのは周知の事実です。だとしたら、コールドバレエのバリエーションがしっかりできていないのに、いきなりプリンシパルの振り付けに挑戦するのはいかがなものかと。周りと合わせる技術、音の取り方やタイミングを鍛える技術、無感覚スペースを考える力、正確なテクニック。こういうところから勉強できることってたくさんあるのではないかと思うのは私だけでしょうか。何度も言うように、コンクール自体がダメなんじゃないんですよ。ただあなたのゴールは何ですかってこと。先生も生徒もご両親もみんなが考えなくてはいけないことですよっていう話。いかがでしたか？ゴールを立てたら、その後そのゴールを分析するということ、それも大事な力ですよね。分析するっていうと難しいことに聞こえるかもしれないけれど、ゴールから逆算していって、今の自分が一番必要なことは何なんだろうって考えることです。ポッドキャストの感想リクエストは hello@dancerslifesupport.com、 そして iTunes のレビューも楽しみにしています。では来週またお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。